right. Today, I want to share a word from the Bible to encourage you all. 今日は皆さんにとって本当に励ましとなるように、御言葉から分かち合っていきたいと思います。During the few months of coronavirus, I think many people have been experiencing difficulties and challenges.
このコロナウイルスの問題のある中で本当に多くの人たちが困難なところを通ったり、チャレンジを受けていると思います。
I mean, many things you have been doing naturally.And taking it for granted, suddenly you cannot do those things.
いつもは普通にしてて、なんかそれが別に感謝もしなかった、普通だった出来事が突然できなくなったというようなことも起こったということです。
And suddenly you have to do things that you have never done before.
で、そして今までしてこなかったことを突然しなきゃいけなくなったこともあったことでしょう。
Emergency situations.
まあ、緊急事態だということです。
And we didn't know until when.
で、いつまでそれが続くのかわからなかったんです。
And all these situations of challenges, economical, mental relationships.
この経済的にも関係性においても、またこの思いの領域でも様々なことにおいてこの制限が加えられています。
And there have been, I am sure there have been some stress.
そしてある人はストレスを持ってるでしょう。
Many of us.
多くの私たちですね。
Worries.
心配したり。
Oppression.
圧迫を受けたり。
And sadness,
悲しんだり
and just feeling down.
そして気分が落ち込んだりします。
Really feeling like, oh, like empty.
もう空っぽのに感じを感じたりします。
And there are many new words coming up.
で、新しい言葉が思い浮かぶかもしれません。
And even I saw in the news there is a word コロナブルー
コロナブルーという言葉があります。
Like corona, because of corona, there have been some depression.
コロナによって落ち込んだりするからですね。
And even as for Christians,
クリスチャンであっても、
same situations are around us.
同じような状況が私たちの中にあるんですけども。
So I'm sure many of us have been going through suffering.
多くの人が苦しんだり、
like we have never experienced.
今まで経験していないようなことを通ったりします。
Or stress.
ストレスを感じたりするんです。
That we usually don't have.
今まで普通は持たないようなストレスを持ったりします。
And like we have been able to manage our lives so far. Like we have been able to.Let's say, do the right things, you know, as Christians so far, but we can't suddenly.
今までは
なんとかうまく自分を保って、やってこれたのに、突然なんか今までできてきたことができないとか。Or like we have to do some things, but suddenly we can't.
あるいは何か今までしなきゃいけなかったことがあったんだけど突然できなくなったりもしたでしょう。
And suddenly we feel like we're trying our best, but we feel like really bad about ourselves.
最高に何かを成し遂げようとしても突然できなくなったということです。
Today,
今日は
I want to share and read together about the life of Peter.
ペテロの人生について見ていきたいと思います。
And Peter is a disciple of Jesus.
ペテロはイエス様の弟子の一人でした。
And he was a fisherman.
彼は漁師でした。
But he was called to be disciple of Jesus.
しかし彼はイエス様の弟子となるために招きを受けました。
And he lived with Jesus, walked with Jesus.
イエス様と共に歩み合い、共に住みました。
And he was the one always in the ahead of everyone.
で、彼はいつもみんなより何か先走って何かしようとしていました。
And he has such a passion.
彼は本当に情熱があったということです。
And he was, I'm sure I can really see that he was in love with Jesus.
彼は本当にイエス様を愛していたんです。
So, let's see his life, Matthew 26.
マタイの26章を見ていきたいと思います。
Let's open the Bible.
聖書を開いてみましょう。
Matthew 26,
マタイの26章の
Towards the end of the life of Jesus. He was going to be crucified soon.
もうすぐイエス様が十字架にかけられるんですけども。
And he said,
彼は言いました。
To the disciples,
弟子たちに言ったんです。
everyone will be made to stumble of me.
すべてのものが私につまずきますと。
Chapter 26,
26節
verse
31. 26章の
26 verse 31.
その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方はみんな今夜私につまずきます。私は羊飼いを打つ、すると羊の群れは散らされると書いてあるからです。
verse 33
節に、しかし私は蘇った後あなた方より先にガリラへ行きます。
verse 33 says Peter
で33節でペテロが答えたんですね。するとペテロがイエスに答えた。たとえ皆があなたにつまずいても私は決してつまずきません。
This was the word of Jesus.
これがイエス様の言葉です。
And Jesus said, everyone will be made to stumble.
このすべてのものが私につまずきます。
But then immediately Peter said,
その時すぐにペテロは答えました。
When everyone, even if everyone is made to stumble, but I will not be made to stumble.
たとえみんながあなたにつまずいても私は決してつまずきません。
And even more, he says, actually verse 34, Peter, Jesus said that you are going to deny me three times before the rooster crows.
すると彼にイエス様は言われたんです。誠にあなたに言います。あなたは今夜羊が鳴く前に三度私を知らないと言います。
And it was a declaration and prophecy, and Jesus said clearly.
これイエス様の予言的な宣言ですね。
But Peter said.
しかしペテロは言いました。
He talks back to Jesus so confidently.
彼はイエス様にもう確信を持って言い返しました。
And he said, even if I have to die with you, I will never deny you.
たとえあなたと一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して申しません。
It's amazing how confident he was in himself.
彼は自分自身にどれだけ自信があったんでしょうか。
Maybe he was proud of him, his passion.
彼は自分の情熱に、自信があったんでしょう。
And he declared that.
しかし彼はそのように宣言しました。
And he was a leader.
彼は弟子たちの中のリーダーだったんですね。
That's why other disciples said the same thing.
ですから弟子たちも周りにいた他の弟子たちも同じように言ったとあります。
Sometimes we hear God's word so clearly in the Bible or even to us personally.
この聖書の御言葉が神様の言葉が私たちに何か直接語られるときに、
Sometimes just like Peter, we might be so stubborn and confident in our own ideas.
Like Peter? Uh-huh. 私たちはペテロのように何か直接語られているのに頑固になったり固くなったりすることがあるでしょう。
Our own standard.
自分のこの標準に照らし合わせて自分の基準に合わせてそのように考えるんです。
And God says this, but it's not applied to me or something like that.
例えばイエス様、いや失礼。聖書にはこう書いてる。神様はこう言ってるけど、でもこの言葉は私のためのものではないというふうに考えるんです。
And you are so confident.
そのように何かとても確信を持っています。
Well, maybe it is, and then your own idea how do you say, interpreting the word of God in your own way.
神様の言葉を自分の方法で解釈するんですね。
Well, God says this, but it's not going to happen in my life.
神様、聖書はこう言ってるけど、そんなことは私には起こらない。
You might even say,I'm right. God is wrong.
もうさらにこう言うかもしれません。神様、あなたは間違ってます。私は正しいです。
And when he said that, he just said it so honestly and so sincerely.
このペテロが言ったのもそういうことですね。もう彼はそのように確信していたんです。
Jesus was about to be crucified.
イエス様はもう十字架にかけられる寸前でした。
And he was about to do the greatest mission.
そして偉大なる働きをなそうとしていたんです。
For salvation of men.
人々の救いのための御業ですね。
Then after that,
この後で、
they are going to Gethsemane.
彼らはゲッセマネの園に行きました。
And this was a moment that Jesus was going to pray the most sorrowful.Prayer time.
ここにおいてイエス様は最もこの悲しみに満ちたもう強い祈りをされる場所だったんです。
He is saying,
彼は言われました。
He was so sorrowful and so sad, and he was saying, verse 38.
38節にこう書いてあります。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて私と一緒に目を覚ましていなさい。
Jesus is like begging to the disciples.
イエス様は弟子たちにお願いしていたんです。
And he says, stay here and watch with me.
私と一緒に留まって目を覚ましていなさいと。
He just wanted them to be with them.
もう弟子たちが自分と共にいてくれることを願ったんです。
And watch with him.
そしてこの目を覚ましているように。
Praying together.
一緒に祈るように。
Being together.
一緒にいるように願ったんです。
And you know what he did?
その時に弟子たちは何をしたでしょうか？
Including other disciples. I mean, they were sleeping.
も含めて彼らは寝てしまったんですね。
They just could not stand. They could not be awake even.
彼らはもう目を覚ましていることができなかったんです。
And Jesus said.
で、イエス様は言われました。
Verse 40.
40節。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らが眠っているのを見てペテロに言われた。あなた方はこのように1時間でも私と共に目を覚ましていられなかったのですか。
And he, Peter, couldn't pray.
あのペテロは祈ることができなかったんです
。He couldn't do what Jesus asked him to.
イエス様が彼に願ったことができなかったということです。
And then after this,
その後で、
After this prayer time,
この祈りの時の後で、
Jesus was arrested.
イエス様は捕らえられてしまったんです。
And you know what happened?
その時に何が起こったでしょうか。
Verse
56. 55節に何が起こったでしょうか。
All the disciples left him and flee from him.
56節にあるように弟子たちは皆逃げてしまったんです。
All the disciples forsook him and fled.They ran away from him.
彼から逃げ出してしまいました。
Including Peter.
ペテロも含めてそうだったんです。
He did.
彼がそうしました。
I'm sure he was aware of what he had declared to Jesus.
彼がこの自分がイエス様に宣言した言葉は確信を持ってしたかもしれませんけども。
But he also ran away.
しかし彼もまた一緒に逃げてしまったということです。
But he had a passion to follow Jesus.
彼にはイエス様についていきたいという情熱がありました。
Because he loved Jesus.
なぜならイエス様を愛していたからです。
He was so amazed, and he was confident that he was the Son of God, and he was the Savior.
イエス様の御業に驚き、そしてもう彼こそ神の子、そして救い主であるということを確信していました。
That's why he declared what he declared.I will never forsake you. I will never deny you.
ですからもう彼は確信を持ってあなたを見捨てないし、あなたを否定することはないと確信を持って言っていたんです。
He was not just pretending.
彼は何かこのそのようにそのようなふりをしたわけじゃないんです。
I can see. After this, Jesus was taken to the court of the high priest.
この後でイエス様は大祭司の祭司長の最高法院ですね、議会に連れて行かれました。
And you know what Peter did?
その時にペテロがしたことは、
He was following from a distance.
まあついては行ったんですけども、しかし距離を置いてイエス様についていきました。
So that they may not find him.
彼が見つからないようにするためです。
And he went inside the court.
そしてこの議会の中に入っていきました。
And he wanted to see what was going on. He wanted to see the end.
何が起こっているか、最後にどうなるかっていうのを見ようとしたんです。
He was the one who was going after Jesus, even when all the disciples were away.
まあ他の弟子たちは逃げてしまったんですけども、もうペテロはなんとかついていこうとしたということです。
He had still the intention to fulfill.
まあとにかく彼は何かの語った言葉を実行しようと頑張っていたということです。
But when he was saying all this situation of Jesus being accused and then whipped and everything.
しかしこのイエス様がこの本当に人々からこの訴えられ、そして鞭打たれているそのような様子を見て、
and he was there.
彼はもうそれを目撃していたんです。
And I think some of you already know that Jesus, Peter. started to deny Jesus.
で、皆さん、あの多くの方はご存知のように、この後ペテロはイエス様を否定したんです。
Verse 70 says, one of the servant woman was saying, "Were you were with Jesus in Galilee?"
この七十節を見ると、26章七十節を見ると、この本当に召し使いの一人が彼に対して、あなたもイエス様と一緒にいましたねと聞いたときに、ペテロは70節で何を言ってるのか私にはわからないと言って否定したんです。
He just pretended like I don't know what you're saying.
彼は言ったんですね、私にあなたが何言ってるかわからないって
言ったんです。 Because he didn't want to deny Jesus openly.
なあ、まあ公に否定したくはなかったんですね。
But then,
しかし
anotherservant came.
しかしまた別のこの若い女が、召使いの女がやってきました。
And then, again, verse
72. 72節に見ると、
I do not know the man.
私はそんな人は知らないと再び否定したんです。
Then again, the other people started to approach him.
で、それまた別の人たちが彼に近づいてきました。
For sure, he was with Jesus because we can tell his dialect.
で、それと言ったんですね。あ、そうだ、確かにあいつの仲間だ。なぜなら、訛りでわかるんだと言ったんです。
Then finally, he declared, verse 74.
74節、そしてもうペテロは最後にもうこういう宣言をしました。するとペテロは嘘なら呪われてもよいと誓い始めた。そんな人は知らないと言った。するとすぐに鶏が鳴いた。
And this was a moment.
これがその時だったんですね。
And as Jesus, exactly as Jesus said.
イエス様がもう正確に予言した言葉がこのことだったんです。
Before the rooster crows, you will deny me three times.
羊が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと言われた言葉です。
And he remembered the words of Jesus.
神様、イエス様の言葉を彼は思い出したんです。
He went outside.
で、彼は外に出て、
and he wept.
そして激しく、
bitterly.
泣いたんです。
At this moment,
この時に、
his ego, his confidence in himself, and his pride was broken.
彼のプライドや彼の自分自身に対する確信、信頼というものが打ち砕かれたんです。
His flesh.
彼の肉が、
The passion in his flesh was totally broken.
彼の肉的な情熱というものが完全に砕かれたということです。
Into the pieces.
粉々に砕かれてしまいました。
And he was believing.
彼は信じていました。
He was believing with all his heart that he would never deny Jesus and he would be able to die with Jesus.
もう決してイエス様を否定することはないと彼は確信していたんです。
But he couldn't.
しかし彼はそれを守ることができませんでした。
And he did opposite, totally opposite of his conviction.
彼は自分が信じていたこととは全く逆の行動を取ってしまったんです。
Even though he had the passion and love for Jesus.
彼がもう本当に情熱があったんですけども。
That's the time of the death of the flesh.
これがこの
death of the flesh and his ego.彼の自我と本当にその高慢というかその自分の肉に死んだ時だったんです。And I'm sure he was so ashamed of himself.
彼は本当に恥ずかしく感じたことでしょう。
I think he was blaming himself.
彼は自分自身を責めたことでしょう。
Even the last hour, the hardest moment for Jesus, he couldn't fulfill just being awake.
彼がもうこのゲッセマネの園でイエス様と最後の一番の彼が格闘している時にすら1時間も目を覚ましていることができなかったように。
He was, I think he repented.
まあ、彔はそういったことをこの悔い改めたでしょう。
But still,
しかし、
it was so hard for him.
しかしそうであっても彼の心は本当に辛かったんです。
He was still carrying his heavy.
彼はその重たい重荷を背負っていたんです。
You know, sometimes when we are walking with Jesus,
私たちがイエス様と共に歩んでも、
We have all the good intention and desire to follow and do the will of God.
良い動機、良い願いによってイエス様のお御心を行おうとします。
But still,
しかしそうであっても、
sometimes we just end up doing totally opposite.
時々もう全然違った結果になってしまうことがあるんです。
And do you know what Jesus was disappointed with Peter?
イエス様がペテロにこの失望したんでしょうか。
Do you think that Jesus was like, oh well, he was one of the top of the disciples, but now look at what he did.
彼はもう弟子たちの頭であるのに、彼のしたことは何なんだ。
I don't think so.
というふうに感じてはいなかったと思います。
He knew.
まあ彼は知ってたんですね。
He knew that Peter was going to fail.
ペテロが失敗することは彼は知っていたんです。
And it was good that he failed.
で、彼が失敗したことは良いことなんです。
Because he needed to fail in order to understand the grace of God.
神の恵みを体験するために、知るために彼は失敗する必要があったということです。
And but Jesus did something really special for Peter.
このイエス様はペテロに対して特別なことをされました。
John 21st.
ヨハネの福音書21章で。
Jesus appeared after he resurrected from the death.
イエス様が死から蘇った後に。
He appeared to Jesus.
このイエス様は弟子たちの前に現れました。
And Jesus, you know, made a barbecue, you know.
イエス様が。
He cooked bread and fish and.
バーベキューをされました。
And he.
魚を焼いてたんですね。
He invited the disciples to come.
弟子たちに来るように招待しました。
And Jesus said to Peter.
その時に、
he called Peter.
ペテロは、失礼。イエス様はペテロを呼びました。
And he said, "Do you love me?"
私のことを愛するか。
And do you love me more than others?
他の者たちよりも私を愛するのか。
Do you love me? And he asked three times.
彼はイエス様は3回ペテロに聞いたんです。
It was not because Jesus doubted.
別にそれイエス様が疑ったから3回聞いたわけじゃないんですね。
Because you denied me three times, so now let me ask you three times if you really love me.
俺のことを3回も否定したからもう本当に俺を愛してるかどうか3回聞いてやれっていう感じではないんです。
No. Jesus never doubted.
イエス様が疑ってたわけではありません。
He knew Peter's sincereness.
ペテロのこの本当に誠実な思いっていうことは知っていたんです。
But because Jesus knew his struggle as well.
だけどもこのペテロがこの葛藤していたということを知っていました。
Jesus knew the struggle that he had in his heart.
このペテロの内側で本当に彼が葛藤していたことをイエス様はご存知だったんですね。
Such a discouragement.
もう本当に大きな失望感を持っていました。
Such a failure. Maybe he was calling himself, I'm a defeated man. I'm a failure. I don't deserve.
もう自分自身に失敗者という烙印をしてしまい、そしてもう私はふさわしくないと感じていたことでしょう。
I don't deserve to get near Jesus.
イエス様に近寄ることすらもうふさわしくないと思っていたんです。
I don't deserve to be called the disciple of Jesus.
もうイエス様の弟子と呼ばれる資格もないと思っていました。
I don't deserve to serve Jesus.
イエス様に仕える資格もないと思っていました。
Well, the proof was that he went back fishing.
で、まあその証拠にですね、彼はもう放棄して。働きをミニストリーを放棄してもう漁師に戻ってしまいました。
And he was a leader.
まあ彼がリーダーですから。
So others followed him.
もう弟子たちも彼について他の
We go fishing with you.
人たちも私も一緒に漁に行きますと言ってついていきました。
That's why he was just so discouraged and just so disappointed with himself.
もう本当にこのペテロ自身がもう本当にこの自分自身に落胆していたんです。
He was so disappointed because he couldn't reach his standard.
もう彼が持っていた目指していた基準というものに達することができなかったので失望していたんです。
The disciple of Jesus should be like this.
イエス様の弟子というのはこういうものでなければならないという基準を彼が持っていたんです。
Disciples of Jesus should be able to do this.
イエス様の弟子はこうしなければならないという基準を持っていました。
Disciples of Jesus should never do that.
イエス様の弟子は決してこんなことをしてはいけないという基準を持っていました。
He had this standard.
そのような基準というこのものを彼が持っていたんです。
He failed in everything.
しかし彼はすべてその基準から外れ失敗してしまいました。
But then Jesus appeared.
で、そういった中でイエス様が現れたんです。
Do you love me?
私のことを愛するか。
Do you love me?
私を愛するか。
And Peter said, yes.
ペテロは言いました。
Yes.
はい。
Yes.
はい。
That's the only thing I have. Yes, I love you. I love you.
もう彼ができるのはもう私はあなたを愛します。ただそれだけだったんです。
He thought, oh, you're asking me so many times. Maybe you were doubting my love. This is something that I always have and I never lose.
もうこの。
That's the only thing I have.That's the only thing I have, but I love Jesus.
もうペテロはもうただ私があなたに言えることはただあなたを愛しますということはただこれだけなんですと。
And then you know what Jesus says.
その時にイエス様は何と言われたでしょうか。
The last thing that Jesus said to Peter.
最後にペテロに何と言われたんでしょうか。
Well, Jesus by asking Peter, he just did it to take the guilt away completely.
もう本当にイエス様の願いはもう完全にペテロが負っていた責めの思いというものが取り去られることだったんです。
To be able to be called deserve to be a disciple and follow of Jesus, and the condition is
イエス様についていく弟子となるためのこの条件というのは
to love Jesus.
イエス様を愛すること。
To love God.
神を愛すること。
You love God?
皆さんは神様を愛しているでしょうか。
And then, yes, you deserve.
そうであるならば、あなたはふさわしい存在です。
You're qualified.
あなたはもう資格があります。
And then you know what Jesus said?
イエス様が言われたことは何でしょうか?
You know that the verse 19 says,
19節でこう言われました。
At the end of the 19 says, 私に従いなさい。
19節の最後の箇所、私に従いなさいと言われました。
In Japanese, it sounds like you obey me.
日本語で読むとなんか私に服従しなさいみたいななんかそういう意味に聞こえますけども。
You know, you may interpret it this way, maybe. Ah, because you have disobeyed me so many times. So from now on, make sure you obey my commandments.
ある人はこう感じてしまうかもしれません。お前は失敗ばかりしたから、もう今からはもう決してもう失敗するな。ただ従え。
Don't make more mistakes. Just obey the word of God.
ただ御言葉に従えよって言ってるように聞こえるかもしれません。
It's not the scolding word.
しかしこれはこの叱りつけてる言葉ではないんです。
In the original language of Greek.
このギリシャ語のこの言語的に見るならば、
I don't know the pronunciation.
発音わからないけども、
But I checked.
まあ調べると、
The meaning of it. The word itself, akolotheo.Or something.
アコロテオ。
Yes. The meaning of this word is
この言葉の意味は
accompany
共にいる
follow
したついていく
attend
そしてなんだ出席する
Yes. These meanings
そういう意味があります
accompany and follow
仲間としてついていって
to be together
そして一緒にいるということです
In English, it says "follow me."
まあ英語ではね、ついてきなさいっていう言葉ですね。Follow me.
And this word is repeated in verse 22. Follow me.
この22節でも同じようにこの同じ言葉が使われています。
That's the word that Jesus said to Peter.
そのような言葉をペテロに語られたんです。
Follow me.
私についてきなさい。一緒にいなさい。
Stick with me.
私と共にいるんですと。
Stay with me.
私と共に過ごしなさい。
Just be in my presence.
私のこの臨在の中にいなさいということです。
He's not saying, make sure you do exactly what I say.
別にイエス様は、あなたは私が言ったことを全部もう一つも違えず実行しなさいと言ったわけではないんです。
Jesus did not say, from now on, don't ever make any serious mistakes.
イエス様がもうこれからはもう大きな間違いを犯すなよと言ったわけじゃないんです。
What Jesus was asking Peter was,
イエス様がペテロにこの願ったこと、語ったことというのは、
Follow me.
私についてきなさい。
And stay with me.
私と共にいなさい。
And we can see in Peter's life,How being sticking with Jesus.
私たちはイエス、失礼。私たちはペテロの人生を見るときにどれだけ彼がイエス様についていったかということがわかります。
And just being sticking with Jesus, the Holy Spirit comes on him and transformed his life.
そしてイエス様と共にいた彼をこの聖霊様が完全に作り変えたんです。
If you have been trying your best to follow Jesus and do your do God's will.
もし皆さんがこのもうなんとかイエス様についていこうとしてるならば、
But still you feel like I'm a failure.
そうであっても、いや私は失敗者なんですというようななんかそのような感覚を持ってしまうかもしれません。
Please remember the life of Peter.
しかしこのペテロの人生のことを思い出してください。
And please remember the words of Jesus to him.
そしてイエス様の彼に語った言葉を思い出してください。
He is saying the same to us.
このイエス様が私たちにも同じような言葉をかけてくださっているんで。
Do you love me?
私のことを愛するか。
Do you love me?
私のことを愛してるか。
Then follow me.
そうであるならばついてきなさい。
And if you made mistakes,
例えば失敗しても。
If you failed,If you couldn't fulfill your agenda, your standard,
何か計画したことや自分の基準に達していなかったとしても、
then you need to be broken in that.
その時にはただ砕かれなさい。
Then stick with Jesus.
ただ、しかしそうであっても、ただ私についてきなさい。共にいなさい。
And he forgives us.
イエス様は私たちを許してくださいます。
He cleanses.
私たちを清めます。
If we have sins in our lives,
もし私たちの人生の中に罪があるなら、
Let's confess to Jesus.
それをイエス様に告白しましょう。
The word, I just want to share two verses.
この二つの御言葉をお伝えしたいと思います。
Proverbs 28,
箴言の28章ですね。
Verse 13,
28章の13節です。
Proverbs 28, verse 13,
箴言の28章の13節。
Whoever confesses and forsakes them will have mercy.
自分の背きを隠す者は成功しない。告白して捨てる者は憐れみを受ける。
When we confess our sins,
告白をする者は
That means we confess our sins to God.
神様に罪を告白する者は
That includes confessing our sins to one another.
つまりこれはお互いに罪を告白し合うということも含まれてます、
ね。That means we don't hide our sins.
とにかくこれは罪を隠しておかないということです。
When we confess our sins,
もし私たちが罪を告白するなら
We canLet go of our sins.
その罪をもう、追い出す、もう捨て去る、手放すことができるということで。
We can leave them.
それらをもうあちらにもう投げやってしまうことができるんです。
But if we hide our sins,
もし罪を隠すならば、
we are holding on to our sins.
それは自分自身にそれを留めておくということです。
It says here, when we confess our sins and forsake them.We'll have mercy. We will receive mercy from God.
告白して捨て去る者は憐れみを受ける。神様からの憐れみを受けるんです。
Ephesians 5, verse 11 to 14.
エピソ人への手紙の5章の11節から14節。
It says here, Whatever is exposed to light is light. Verse 11 to 14.
エペソ人への手紙5章11節から14節までお読みします。身を結ばない暗闇の技に加わらずむしろそれを明るみに出しなさい。彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことなのです。しかしすべてのものは光によって明るみに引き出されて明らかにされます。明らかにされるものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人へ起きよ、死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。
If we have sins in our lives,
もし私たちがこの罪を犯すなら
the sins, the area of that place is like very dark.
つまりそれは心の中に暗闇を抱えるということです。
But when we confess it,
しかし私たちがそれを告白するならば
take it to God,
それを神様の前に持っていくなら
it's like exposed to light,
それは光の中にさらけ出すということです。
And exposed to light and be dealt with by God.
そしてそれは神様が取り扱ってくださいます。
And then it says here, it becomes light.
そうするならば光になると。
Even whatever we have done wrong,
私たちが間違ったことをしたとしても失敗したとしても
whatever we have, done terrible things or we haven't done that we feel bad about,
何かひどいことをしてしまったとしても、
But don't carry it with you. Don't just hide it within you.
しかしそれをただ自分だけに留めておかないでください。
take it to the light of God.
それをこの光の中にさらしてください。
And just ask God to touch it.
そして神様に触れていただいてください。
Whatever God touches becomes light.
神様が触れたもの、それは光にさらされるということだからです。
It is forgiven.
それは許されることであり。
It is healed.
そして癒されます。
It is cleansed.
そして清められるんです。
And it becomes a testimony of God's grace.
そして神様の恵みの証にへと変えられるんです。
Amen.
アーメンでしょうか。
So, I'd like to encourage you.
ですから皆さんに励ましを与えたいと思います。
In this way, we can.
このような方法によって私たちはイエス様と共にいることができるんです。
Every time,
いつも
we make mistakes sometimes.
私たちは失敗するでしょう。
Sometimes we make terrible mistakes.
私たちはひどい失敗するでしょう。
And we feel so bad.
まあ、そしてもう自分のことを嫌に感じるでしょう。
The more passion you have for Jesus, the more like a bad, like a worse you feel.
もうイエス様に情熱をある人であればあるほどもうさらに落ち込んでしまうことでしょう。
But then,Let's follow Jesus.
しかしそうであってもイエス様についていくんです。
Let's accompany Jesus.
イエス様と共に過ごすんです。
And if you have something hidden in you, you cannot stay close to Jesus.
もう何かイエス様に隠し事があるならば共にいることができないからです。
Let's remove those things.
ですからそういったことをもう取り去りましょう。
And let's open up our hearts.
そして心を開きましょう。
And he's not surprised.
もう別にそんなこと聞いても神様は驚きません。
He is not disappointed.
もう神様は別にあなたに失望したりはしないんです。
He just wants to make sure you still love Jesus.
そうではなくて、ただそれでもイエス様を愛しているかどうか、ただそれだけなんです。
And that's how we can also treat one another in the community.
そのように私たちもこのコミュニティの中で互いにそのように扱うことができます。
In small groups,
もうスモールグループの中で、
in our family,
あるいは家族の中で、
we don't get disappointed with each other because we are all humans.
もう別にあのお互いを見ても別に失望なんかしないんです。みんな人間なんですから。
But instead,
しかし、
we can pray for one another.
しかし私そう落ち込んだり責めたりするんではなくて、私たちは共に祈り合うことができます。
We can take that to the light of Jesus.
つまりそういった過ちなどをイエス様、神様の光のもとにさらけ出すということです。
We can receive the mercy of God together.
そうするならば私たちは恵みを受け取るんです。
アメン。
アメン。
God bless you all.
皆さんの上に主の祝福が豊かにありますように。
May God encourage you.
神様が皆さんを祝福しますように。
That we may stick with Jesus.
そしてイエス様と共にいます。
And we will have the Holy Spirit help us.
そして聖霊様が助けてくださるんです。
And we can see after this in Acts chapter 2.
使徒の働きの2章のように。
Holy Spirit comes.
聖霊様が来られるのを見ることができます。
And we see the Peter.Stood up.
でその時にペンテコステの日にペテロは立ち上がりました。
He's a changed man.
そして彼は変えられた新しいペテロだったんです。
Totally transformed.
完全に作り変えられました。
That's what he can do with us.
そのようなことを神様はすることができるんです。
Let's see God together.
ですから共に今神様と共にいましょう。
Amen. God bless you.
その祝福が豊かにありますように。
Amen.
Amen. はい、では。スモールグループの時間です。ズームミーティングそれぞれ、はい、どこに入るか決まってない人は全体の方につないでください。アメン。
アメン。God bless you and God bless you small group。
主の祝福が豊かにありますように。主の祝福がスモールグループの上にありますように。
アメン。
アメン。